こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。アマジ流湯治法エクササイズは、杉本連動が伝えるアマジ流湯治法を家庭で実践するための健康実用書である。ビオマガジンのバイオボックスから2015年に刊行され、肩腰膝の痛みやこりに悩む人を主な読者としている。本書の中心にあるのは、伊豆半島に伝わる当時の発想を背景にした伸ばす、ほぐす、緩めるという3つの手当てである。著者は痛む箇所だけを処置するのではなく、筋の別の部位にある滞りを見立て、筋肉兼歩の関係を整えることを重視する。また手指の力が弱い人のための補助的な方法や、動きと顔の状態から肝体を観察する視点も扱う。医療的な診断や治療を代替する本というより、日々のセルフケアを自分で観察し継続的に行うための実践ガイドとして位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、伸ばす、ほぐす、緩めるを3つの基本動作に据える構成。本書の実用上の核は、複雑に見える肩体の手当を伸ばす、ほぐす、緩めるという3つの動作に整理している点にある。個別の不調ごとに大量の運動メニューを暗記させるのではなく、まず基本となる身体への働きかけを身につける設計である。伸ばすは硬さや縮こまりに対して長さと可動性を取り戻す方向、ほぐすはこわばった部位に触れて動きやすさを促す方向、緩めるは過度な緊張をほどく方向として理解できる。三者を明確に分けることで、読者は単に強く押したりむやみに伸ばしたりするのではなく、キラの状態に応じて方法を選ぶ視点を持ちやすい。出版情報では、年の力が弱い人でも行えるサポート方法が章立てに含まれる。強い指圧ができることを前提にせず、道具や肝体の使い方を工夫してセルフケアへの参加障壁を下げようとする特徴である。ただし、痛みを我慢して反復する運動法ではない。鋭い痛み、腫れ、しびれ、外傷後の症状などでは自己判断を控え、医療者に相談するという安全上の線引きが必要になる。次に、痛む場所だけを原因とみなさない滞りの見立て。天馬流湯治法の説明では、痛みやこりを血液リンパ器の流れを妨げる滞りと結びつけて捉える。本書が読者に促すのは、症状が出た一点だけを機械的に処置するのでなく、関連する筋肉兼骨の縁、周辺組織を観察することである。紹介資料には、膝の痛みであっても膝以外、とりわけ太みだやふくらはぎ、アキレス腱周辺などを見ていく考え方が示されている。ここで重要なのは、膝痛には必ず一つの原因があると断定することではない。むしろ、動作時の痛みは荷重姿勢、筋肉の緊張、可動性など複数の要素と関わり得るため、痛む場所とケアする場所が一致しない場合があるという実践的な注意を促す枠組みとして読むべきである。著者の言う、筋肉や腱が骨に付着して動きにくくなる状態をほどくという説明も、この全体感に連なる。読者は、押して痛い場所を探すこと自体を目的にせず、立つ、歩く、腕を上げるといった動作の変化を確かめながら、無理のない範囲で体のつながりを検討することになる。さらに、自然治癒力を支えるという発想と継続実践の位置づけ。本書は、外部の施術者に体を任せきりにするのではなく、自分の体を自分で管理するという姿勢を前面に置く。天井流湯治法では、筋肉兼骨がそれぞれ働きやすい状態を保つことが、C 本来の回復する力を支えると説明される。そのため、エクササイズは1回で症状を消すための技巧というより、日常的に嫌いの硬さや動きの偏りに気づき、手当を重ねる習慣として提示される。題名には、瞬時に解決とあるが、関連する紹介記事では、長期的な不調への変化には、半年、1年という単位で根気よく続ける必要があるとの趣旨も述べられている。この点は実践書として重要である。短期的な体感の有無だけで方法の価値を決めず、可動域、立ち上がりや歩行時の感覚、凝りの頻度などを継続して観察する姿勢が求められるからだ。一方で、自然治癒力や気は伝統的経験的な健康観に属する表現であり、個々の疾患への有効性を保証する医学的根拠と同一視はできない。本書を活用する際は、セルフケアの枠内に置き、治療中の病気や持続する症状については専門的な評価を優先することが妥当である。そして、動きの確認と顔診法を日常の裸観察へつなげる後半では、3つの動作を単発のエクササイズとして終わらせず、毎日の身体観察に生かすことが主題となる。章立てには、体の状態を確認する方法、3つの動きから状態を見る指導法、さらに顔から肝体の状態を読む顔診法が含まれる。ここには、不調が強くなってから対処するのではなく、動きにくさ、左右差、こわばりといった小さな変化を日常的に捉えようとする意図がある。例えば、腕や足を動かした際の引っかかり、立ち上がりの際の違和感などを観察すれば、セルフケアを行う部位や強さを一律にしない判断材料になる。 顔の観察も天上流の伝統的な見立ての一部として位置づけられる。ただし顔色しはむくみ、形状などから内臓や疾患の状態を確定することはできず、診断法として扱うべきではない。その限界を踏まえるなら、顔診法の実践的価値は、鏡を見る機会を利用して疲労感や表情の緊張、生活リズムの乱れに注意を向ける補助線にある。異常が続く場合は自己流の判断を重ねず、医療機関で確認することが必要である。最後に、肩腰膝の不調に向けた家庭内で再現しやすい手当、本書は肩腰、膝の痛みやこりを明示的な対象に掲げるが、その特色は部位別の悩みを入り口にしながら共通するしないの扱い方を教えようとする点にある。こうした部位は長時間の座位、反復動作、歩行、加齢に伴う可動性の変化など日常生活の影響を受けやすい。読者にとっては特別な設備や高度な運動能力を必要としない形で着る台に触れ伸ばし、緊張を調整する選択肢を持てることが利点になる。指の力に依存しない支援方法に触れていることは、握力や都市の負担に制約がある人にも配慮した構成といえる。他方、肩腰膝の痛みには関節や神経、炎症、骨折など医療上の評価を要する原因も含まれる。本書の別の場所に原因があるという考えを万能の説明にして、受診を遅らせるべきではない。発熱、急な脂肪、力が入らない、排尿排便の異常、転倒後の痛みなどはセルフケアの範囲を超える。家庭で行う手当は症状の予防や軽減を目指す補助的な実践として、変化を記録しながら慎重に取り入れるのが現実的である。結論として、天地流湯治法エクササイズは、肩腰膝のこりや痛みを抱え自宅で継続できる新たな手当を探している人に向く一冊である。運動を難しく感じる人、施術を受けるだけでなく日常的に自分の肝体を観察したい人にとって、3つの動作へ整理された方法は取り入れやすい。一般的なストレッチ本や筋力トレーニング本と異なり、本書は伸ばす、ほぐす、緩めるを基礎に、痛む部位と原因らしい部位が一致しない可能性、筋肉兼骨の動き、顔や動作の観察までを一つのセルフケア感として結びつける、その伝統的な当時の発想と金台に直接触れて状態を確かめる実践性が本書の個性である。一方、気や顔診法を含む説明には現代医学の診断基準とは異なる前提がある。したがって読者は記述を疾病の確定判断としても、体の感覚を丁寧に見直すための補助的な枠組みとして読むのが良い。持続する痛み、しびれ、腫れ、外傷後の不調がある場合には医療者への相談を優先しながら、無理のない範囲で日々のケア習慣を組み立てたい人に現実的な示唆を与える本である。ご支援いただける場合は杉本連動、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。